寝起きですか？
あ、でも30分ぐらい前に起きた。
私はもう炊飯器の、
はい、
炊飯器の蓋を分解して洗うぐらいもうしましたよ。
おお、なんか日常っすね。
なんかあれを毎回洗う方がいいのは分かってるんですけど、
うん、そうっすね、うん、
でも毎回洗う自分になりたくないっていうのが
なるほど
あるんですけど、
うん、
本当は毎回洗いたいんですね。
うんうんうん、ありますねそういうこと。
だから毎回そこ悩むんですよ。
うん、
うん、でその炊飯器をなんか置く細長い棚みたいなのがあるんですけど、
うん、
炊飯器の置いてある場所の上にもう一段あるんですよ、
うん、
上の棚。その上の棚にはちなみにトースターが乗ってるんですけど、
はいはい、
炊飯器はまあもちろんそこで炊くんですけど、
うん、
そこで炊くと、うん、その炊飯器の湯気があるじゃないですか、
うん、
その湯気が上の棚のところに、うん、こうもわもわ行くんですね、
うんうんうん、
一番上じゃないから、でただの水蒸気ならいいですけど、
うん、
ものすごい大量のでんぷん質を含んだ湯気じゃないですか。
確かに。
だからその毎回ねその上のそのでんぷんの湯気を食らった棚を拭かなきゃいけないんですけど、
うん、
毎回拭く自分にもなりたくないんですよ。
はいはい、
うん、でもじゃあトースターと炊飯器の位置を逆にすればいいじゃんっていう、
うん、
そのなんていうか何も考えて生きてない人間の意見があるんですけど、
愚かですね。
愚かな意見があるんですけど、そうなると高すぎるんですよ。
う
ん、うん、毎回ノールックでご飯を装わなくちゃいけなくなるんですね。
はあ、ははあ、
ここの解決策が、
うん、
私はもうここ15年出てないっていう。
なるほどね。だから
で結構その湯気、
うん、
湯気のでんぷん質のこと忘れがちなんですね、
うん、
なんなら半年ぐらい忘れることある、
はいはいはい、
で半年後見たら大変なことになってる、
うんうん
うん、大量のでんぷん質の層が出来上がってるんですけど、そういうのどうしたらいいんですかね。
それはですね、
はい、
僕はもちろんなんですけど、
はい、
僕よりまあもちろんその長く生きている、
はいはい、
僕のお母さんでも答えが出てないんで。
ああ、そうですか。
これはね、一般家庭は永遠に答え出ないんじゃないですかね。
なんか仮にですけど、そういう、
うん、
あのずーっと気になってることって、
うん、
多分人間意識無意識含めて30個ぐらいあると思うんですよ大体。
はいはいはい。
もしそれが、
うん、
全部解決してしまった時、
うん、
なんて言うんでしょう、なんか精神病になるんじゃねえかなっていう恐れがある。
なるんすかね。
なんか全部スムーズになったとしてですよ、
はい、
何の引っかかりもない毎日、
うんうんうん、
本当にそれでいいのかっていう恐れがある。
ああ、うん、想像はしたことないけど、でもそうですね。たまにも本当に完全ストレスフリーな精神状態な時があるんですけど、
はい、
その時めっちゃつまらないかもしれない。
完全ストレスフリーな時って、よく言うじゃないですか、ストレスフリーな生活。
はいはい。
私なったこと1秒もない気がするんですけど。例えばどういう状況なんですか？
これはね、完全に勘違いも含まれてるけど、
はいはいはい、
あるんですよ絶対ストレスは。
はいはい。ああなるほどね。
あの脳みそは勝手にストレスフリーにしてくれてるだけなんですけど。
ああ疑似ストレスフリーってことね。
そうそうそうそう。
ああなるほどなるほど。
勝手に脳波がもうただの棒になってるっていうか。
ああなるほど。ああ
勝手に安定してるっていう状態なだけなんです
けど。ああなるほど。ああまあでもそれはすごく仏教でいうクンダリーニみたいなことなんですか。あ
クンダリーニ状態なんですか。
クンダリーニ的なことなんですかね。やっぱりそのあのお釈迦さんはこういろいろ修行して、
うん、
最後の最後にたどり着いた答えが、
うん、
結局何も考えるななんで。
ああはいはいはい、
うん。考えるから苦しみが生まれるんだっていう。
うーん。
うん。うん。
たまに起きるんですね、ま、そういう状態が。
ああ、でも、うん、なろうとしては、俺、なれるかもしれないですけど、
はいはいはい。
なんか、能動的にそれに突然なるとか、
うん、
あるのかなと思ってはいるんですよね。
なろうとしてなってるわけじゃないんですけど。
あ、そうですか。
はい。
ああ。
すごいですね。でも、その状態の時は、眠くもないし、
ああ。
っていう感じなんですよ。もう
眠くもないんですか。
そうですそうです。もう
俺多分眠くなる気しますけど、そうなったら
パッキパキでもないんですけど
あ、まあ、うん、全てがちょうどいいみたいなことなんですかね。
全てが多分ちょうどいいっていう状態にはまる時がたまにあるんですけど、
ああ
その時 あれですね、それが過ぎ去るぐらいの時に脳波がこう少し不安定な状態にまた、まあ、いわゆる平常運転に脳みそがなった時に、なるぐらいの時なんか、わ、つまんなとか思った時ある
あ、なるほど。ぼーっとしてるだけとかではないんですよね。
じゃないんですよ。
じゃないんですか。
うん。これは、何でもいいから、そうですね。何でもいいから何かやろうとか思っちゃいます、ね。
あ、でも、うん、もう、どうしようもない渋滞にはまった時とか、脳をそういう状態に無意識にすることはありますね。
あ、なるほど。近いのかもしれないですね。
なんか、もう、イライラしたとてどうしようもないみたいな。もう車線変更すらめ
ん
どくせえっていう、
うんうん
うん、もうただただ前の車についていく、
はいはいはい、
あの生き物になった瞬間、
うんうん、
割と近い可能性ありますね。
あ、そうっすね。電粉質はどうかしたいですけど、それがどうにかなっちゃった時、そうでね、
もう本当に掃除するのが嫌で、
うん、
毎月買い替えたいぐらい、
うんうん、
同じ商品を、
はいはいはい、
アマゾンで完成品を毎月10日に送ってもらいたいみたいな、
うんうんうん、
だったらストレス1個なくなりますけど、
うんうん、
それもそれでめんどくさいし、
ああ
だから、
おー、でもあるかもしんないっすね。あるっていうかめちゃくちゃあるかもしんないっす。
なんか多分山ほどあると思うんですよ、そういうのって。
多分ね。あ、でも全然ありますよ。お金持つの怖いですもん、僕。
どういうこと？お金持つの怖いんですか？
お金がもう全く不自由になくなった時とか想像するとちょっと怖いです。
はい、お金が不、あ、要はもう使っても使っても収入のが多いみたいなことですか？
そうです、そうです。
あー、怖くは、あー、まあありすぎても確かに面倒は面倒ですけど。
うん。
あー、うん、そうですね。だから、私ってもう、うん、あれなんですよ。その、欲しいものってもうないんですよ。
うん、
なんで、そうなってくると、
うん、
もう、ある程度のお金、
うん、
最初もう、私、最初それ思いついたとき、もう100万円以上のお金って、
うん、
あってもなくても一緒だなって最初思ってたんですけど、
はい、
もう最近20万円以上のお金になってきてるんで、どんどんどんどん下がってるんですよ。
ああ、はいはいはい。
別に、あってもなくても一緒だなっていう。
うんうん
うん、っていう風に私はなっちゃいましたね。
その分からないでもないんですよ、ね。
仮に私が50億円持ってたとしても、
うん、
30万円持ってたとしても一緒なんですよ、私の中では。
あ、はい、
その上限が20万だから。
うんうん
うん、だってそのまあなんか突然のなんかの出費とかはあるでしょうけど、
うん、
でも一、うん、回のドカっていう出費が20万超えることってまあ年に1回あるかないか。
まああるかないかっすね。
まああったとして4年に1回ぐらい。
そうっすね。
まあまあなんかでっかい家電壊れたとか。
はい。
うん。車検に出したら車ボロボロだったとか、そういう話は別ですけど。
うん。
まあそういうのってなんかある程度わかるじゃないですか、前もって。
うんうんうん。
で別になんか高いもんが欲しいとか特にないし。
うん。
うん。だから私あんまりもうあんまり気にしなくなっちゃいましたね。そんなに金遣いが荒い方でもないですし、私は。
うん。
うん。
でも 一つ、あとそれはたまに落ち武者さんと話す音楽なんですけど、音楽の話で、まあ、CD、レコードがちょっと趣味だった僕が、YouTube が出たことにより、まあ、聴きたい曲が聴けるようになったと。
はいはい、そうですね。
で、CD、レコード屋に行って、漁らなくて済むようになっちゃったんですね。
うんうん、
探さなくて済むようになっちゃったんですよ。
そうですね。
そしたら、その、レコード、CD をね、ディグる楽しみっていうのがなくなっちゃったんですね。
なくなりましたね。私もなくなりましたよ。
これね、未だに僕、YouTube に対してこう、根に持ってるんですけど。
まあ、でも、うん、別にディグろうと思えばディグれますから。
ディグろうと思えばディグれる。
はい、はい。
その気がなくなっちゃったのは確かで。
ああ、まあ、その、前はそのディグるしかないっていう状況だったのが、
うん、
ディグらなくてもいいってなると、
うん、
ディグらなくなったっていうのは、
うん、
そもそもディグりたかったのかって話にもなりますけどね。
ああ、はいはいはい。
うん、
あまあね、うん。
ちょっとね、いや、その本当にあれでいい CD とかレコード見つけた時が、
うん、
あまりにもドラマチックすぎるんですよ。
なるほど、
うん。その、なんて言うんですかね。
ドラマチック。
ちょっともう YouTube とか Spotify だともうすべて、
うん、
もう用意されているので、
うん、
ちょっとそのドラマチックさはもうまるでないというか。
そうですね、そうですね。
なんて言うんでしょうね。小田和正のティケティーンってもう心の中で、もうあの奇跡のイントロあるじゃないですか、小田和正の。
うん、
ああ、ギター一本だけでこんなすごいのが作れるんだって、あれが、
うん、
もうあのティケティーンが、やっぱ流れなくなったってのはありますよね。
もうそれシン食らってると思うんですけど、
ええ、
もうほんとそうですね。ティキティーンがなくなる、
うん。そう。やっぱりあるじゃないですか。その、いや、毎回はないんですけど、
うん、
もちろんね。
うん、
それこそ、年とか2年に1回ぐらいすごいティキティーンが流れる時あるじゃないですか。
うんうんうん。
うん、あもう、うわーっていう、その、なんていうんですかね。
はいはい。
あ、このバンド下手したら俺が世界で最初に初めて見つけたんじゃないかっていうティキティーンがあるじゃないですか。
そういう感じがありますよね。
あれ勘違いなんですけど、完全に、
うん、
完全に勘違いなんですけど、なんかツタヤの中古コーナーで間違って買った CD がすごく良かった時のティキティーンの大きさとか、
あ
もう完全に今ドラマが始まったっていうのはあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね、
うん、やっぱそれがもうなくなってしまったっていうのは、
うん
うん、だから例えばもう今30歳の人とかは、
うん、
例えば日本経済30年間停滞してるから一度も好景気を知らないっていうのもありますけど、
うん、
やっぱ今の20代の子たちも、
うん、
僕たちが20代の頃に聞いたティキティーンを聞いたこと一度もないんですよ。そういうかわいそうっていうのはあるっちゃあるっていう。
なるほど、
ね、便利は便利だけどね。
いやー、そういうふうに思えばそうですね、
まあ、うん、
そう、なんか、まあ、インターネット、そうですね、この動画文化が発達してないその時代、
はいはいはい、
もうエロに関して言えばもうティケティの連続でしたからね。
そう、うん、エロに関してはもう中学校の頃なんて手に入らないし、
うん、
手に入らないのにその男は特に中学校の性欲ってもう今の80倍ぐらいの性欲があったじゃないですか。
そうっすね、
うん、その頃にそれが手に入らないってなるともう冒険に出るしかなくて、
うん、
だいたい山神社に探しに行くか、
うん、
もしくは川海に探しに行くからなんですけど、
うん、
その今森と水辺なんですけど、
うん、
森と水辺でジャンルが違うんですよね、落ちてれるもん、
はいはいはい、
うん、あのね、水辺はパリピ寄りなんですよあの森は変態寄りっていうね、なぜかあの住み分けがされてて、だいたいどの地域もそうなんですけど、
はいはい、
うん、だから今日はそのも茂みに行くか水辺に行くかっていうので、
うんうん、
やっぱりあのこの前水辺行ったからたまには茂みもって思うんですけど結局安牌を求めて水辺に行っちゃうみたいな、そういうそういうやっぱ冒険感もないわけですよ、
うんうんうんうん、
あの若い人たちっていうのはね、
うんうんうん、
あれはあれですごく良かったのもありますし。
そうですね。
簡単に見れてしまうっていうのは、
うん、
便利な一方を、そのやっぱ、ティキティーンがないというかね。
そうですね。
あれはちょっと、かわいそうだなっていう。
ティキティーンもレベルがありますしね。
やっぱりあの、ティキティーンっていうのは、もうなんか、なんて言うんでしょうね、その、クリエイティブの源でもあるんで。
まさに。
あそこでなんか、やっぱちっちゃい頃あのティキティーンを聞いた聞いてないで多分、なんか変わってくるはずなんですよね、きっと。それがいいのかどうなのかは知らないですけど。
そうですね。あ、でも本当にそうだな、
あれは、あれはね。
いやー、でも本当そうですね。便利になると、まあ本当にスムーズで楽になるんですけどね。
そう。だから、
で、まあ、それを求めてもいるんですけどね。
そう。
めんどくさい。
まあそうですね。でも今、私が17ぐらいになったとして、うん、今のこの環境があったとして、
うん、
昔のあの環境一切羨ましいと思わないでしょうけど、ね、
あ、でも本当そうなんだ。
そうなんだ。まあそれはそうだろうと思いますけど、
うんうんうん、
まだなんかジジイがぐだぐだ言ってらって思うでしょうけど、
うん
うん、まあ何度も言いますけど、
うん、
あの本当に今のテレビはつまんないですけど、
うん、
本当に昔のテレビは面白かったんだってその言い訳がしたいというか、
はいはいはい、
その嘘だーって言われそうですけど、
うん、
テレビが面白いなんて嘘だーって若い人に言われるかもしれないですけど、
うんうん、
昔のテレビって本当に面白かったと思うんです私は、
うんうん、
本当にだからあれを小さい頃に見れなかっていうのは、
うん、
結構なハンデ開いちゃってるなって気はしますね。
そらそうですよね。
まあでも YouTube に探せばありそうですけど。
まあでもその、そうですね、クリエイティビティが関連するっていうのは本当にそうだと思いますね、でも。
うん。
ティティに関して
。昔のまっちゃんってすごい面白かったんだよって言っても、嘘だーって言われるかもしれないですよ。
そうっすね。
あんなに SNS つまんないのにって言われると思いますけど。
あのまっちゃんのね、X 見ちゃったら、まあ、そらそう思いますよね。
本当になんていうか、100点の人間っていないんだなって安心もしますけど。
確かに確かに。
あんなにつまんないんだなっていう。向いてないです。なんかね、エッセイとかも書いてたんだけどな。
あ、確かにね。そう。
不思議ですね。シネマポーズとか書いてたんですけどね。面白かったんだけどな。
そう、だから、文字がもう壊滅的にダメなわけじゃないんです
よ。ダメなわけじゃない。あの、やっぱ、短い文字で、なんでしょうね。あそこで完結させなきゃいけないっていうのがちょっと、尺が足んないんですかね。まあ、そうです。まあ、確かに、まっちゃんって振り長いですもん。
長いですね。
コントにしても、漫才にしても。
まあ、まあ、振り長めですからね。ちょっと、ますね。
そうですね。間もあるし、振りも結構長めに取るし。
そうそうそう。
向いてないっちゃ向いてないですし。
まあ、でも、あんだけ向いてないとは何？
向いてないとはってのもありますし、もう裁判どうでもいいよってのもあるし。
確かに。
もう国民は完全に飽きているよっていうのもあるし。
時代に合ってないですね、あの長さは。
合ってないですね。あ、ちょっと長い、やっぱ長いんですね、まっちゃんって基本。
あ、そうですね。
このコント長いなって思ってましたもん、やっぱり。ごつええ感じ見てても、
ね、うん。
このコントもう終わってもいいよねっていう、
うん
う
ん。
結構長めのやつとかもありましたからね。長いのかもしれないです、基本。
トカゲのおっさんの、終わり頃もう20分ぐらいやってましたからね。
長いのが好きなんでしょうね。同じことしつこくやるの好きですからね。
はいはいはい、はい、
うん。まあまあまあ、楽しいのはわかりますけど。ああ、そっか。まあそうですね。
なるほどね。ムーズね。
そうなんですよ。
本当に思いますね。みんな多分あると思いますよ。
楽 しいんだよ。ああ、
そうそう。
多分、そうだな、うん。まあでもそこがいいんでしょうけどね。スムーズじゃないところが。
そうですね、う
ん。本当につまんない世界になるとは思いますけどね。
うんうんうん、うん。
全部が完璧だったら。
そうそうそう、
うん。
まあそっちの方向に行ってますけどね、時代は。
行ってますけど、まあどうせ無理なんで、人類は。
うん。
なんだろうな。なんだろうな。もう、もう、ああ、2000。もう、そうだな。本当に、なんか、その、誰だっけな。まあ、誰ってわけでもないですけど。
うん。
なんか、何か、何、ミルクティー飲みたい界隈。
はいはい。
的には、
うん。
もう来年大変なことが起きるって、もうずっと言ってるんですね。
2025。
2025年。
ああ、なんかまあ、うん、言われてますね。
でも、その界隈って、本当に全員、あまりにも全員が言ってて、ちゃんと責任取れよって思ってるんですね。
ああ、はあはあはあはあ。
で、もう私目に見えてるんですけど、
うん、
近くなるとですよ、うん、来年の7月みたいなこと言うんですけど、
うんうん、
近くなると、
うん、
絶対にその、一ヶ月前、二ヶ月前ぐらいになると、
うん、
怒らないといいですね、ムーブになるんですよ。
ああ、へえ、なるほど、なるほど、うん。はいはいはい。
で、怒らなくてよかったですねっていうピリオド打つんですね。
うん。
あいつら。
うん。
うん。前もって言っときますけど、
うん、
俺許さねえからなっていう動き。前もって、1年前から言っとこうと思って。
うん、うん、うん。
うん。絶対に許さねえからなっていうのは言っとこうと思うんですね。
ああ、うん。ま、でも確かにね、なんか、来年の2025に向けて、海外移住もしてるって人もいるぐらいですから。ああ、
もうやばい、もうやばいって、もう前田明も言ってますから。あのですよ。
あの前田明も。
あの前田明が、なんか、膝に白いのつけてた前田明が、あれ最後まで何だったのかよくわかんないですけど。膝に白いのつけてたあの前田明が、
あ、そうっすか。
すらもう今もう言ってるんで。
へぇ、
もう東京からは一回離れた方がいい。
あ、ほんとっすか。
みんな、あと、あれも言ってましたよ。市原海老蔵も言ってましたよ。
エビゾも言ってたんですか。
あの市原海老蔵がですよ。
へぇー。関係ないですけどね、あの人。
関係ないですけどね。
は
ぁー。市原、もう歌舞伎界にまで。歌舞伎界にまで行ってるってことは。
歌舞伎界にでも声が出てると。
ああ、もうだから中村獅童の耳にも入ってるはずなんですね。つまり、
まあでしょうね、
海老蔵が言ってるってことはもう中村獅童の耳にも入ってるってことなんで、
あ、
もしかしたら中村獅童と一時期付き合ってた篠原智恵の耳にも入ってる可能性はあるっていうことですからね。
そうなりますね。
いいカップルだなと思ってたんですけどね。
そうですね。
うん、すごくいいカップルだなと思ってたんですけど、残念ですね。あの二人別れた。ずいぶん昔ですけど。
へぇー、2025、2025問題。ああ、確かに。
2025問題。ずーっと、言ってます。だから多分、ナオキマンとかもきっと言ってると思います。
まあ絶対言ってるでしょうね。
絶対あの界隈が言ってるってことはもうナオキマンも言ってるってことですから。俺は許さねえぞって思いますね。
どんぐらい責任取ればいいんですかね。
なんでしょうね。
市川海老蔵みたいな人も言い出すぐらいにちょっと影響が出てるんで。
まあでも、まあそんな多くは望まないですけど、
うん、
まあ聞き手の切断ぐらいはしてもらいたいです。
まあまあですね。
いや、まあ、なんなんでしょうね。なんて言うんでしょう。なんであんな全員、いやあれいうのって当たったことないもんな。
まあ。
過去に一度も当たったことないもんな、い
う。そうなんですよね。まあ、過去、そうですね。僕らの中では、まあ、一番でかいのは、まあ、ノストラダムスですけど。
ノストラダムスですね。
うん。
まあ、あそこで僕ら免疫がついてるんで。
そうそうそう。
まあ、起きる可能性はもちろんゼロではないでしょうけども。
うん。
まあ、そうなってくると、やっぱ、テントとポータブル電源を買うって言ってる龍馬先生の一人勝ちになる可能性も、うん、ありますけど。
そうでしょうね。
うん。 いやでも、いやでもな、どうしたらいいんだろうな、でもそうなったら。どこ逃げたらいいの
かな。あ、なったらですか。
うん、まあちょうど、まだまだ暑いのに、一昨日ぐらいに車のエアコンが壊れたんで。
あ、なかなかやばいっすね。
まずそれ直しとかないとまずいね。
もう1ヶ月ぐらいは暑いっすからね。
そうなんですよね。
うん。
一旦ガス補充してみようとは思ってますけど。
ま
あ、それで治ってくれたらいいけどな。
あー。起きたら、まあ嫌ですけど、
まあ。いや、まあ嫌ですね。どうなるんだろう。何が起きる？
まあ経験上ですけど、
ええ、
100% 起きないですからね。
そうなんですよね。
はい。
ま
あ、結構つまらないその意見ですけど、
ええ、
みんな必死だなとは思うんけど。
もう多分まあ、あそこが今あの界隈のキャッシュポイントなのはわかるんですけど。
わかりますけどね。
ええ、
で、まあ、その、まあ、それこそ、まあ、意識的なのか無意識的なのか、その2025っていうキーワードをめどに、
ええ、
ちょっとこれでビジネスするかじゃないですけど、
まあそのいろいろあるじゃないですか。
うん、
例えば今ほら南海トラフ危ないとか、まあそれに便乗した首都直下とか、でもほら今なんか中国がどうとかロシアがどうとかもいろいろあるじゃないですか。
うんうん、
まあそのいろいろそのこじつけようと思えばこじつけられるんですけど。
はい。
なんかその辺をすごくもやっとさせるじゃないですか。なんか私はその予言ができないから、
うん、
わかんないんですけど、
うんうん、
なんでそんなもやっとしてるんでしょう。
いや、やっぱもやっとさせることによるそのビジネスというか
別にズバッとしてでもいいじゃないですか。まあ、ズバッっていう人もいるんでしょうけど、
うん、
なんか
やっぱり
何月とか
やっぱりその、うん、なんて言うんでしょう、あの界隈のその特徴の一つとして、
は
い、やっぱりこう何パーセントかわからないですけど、
ええ、
確実に注入した方がいいスピリチュアルっていうのがあって、
ええ、
やっぱりこうバシッてやると科学が入ってきちゃうんで、
まあまあ確かにそうかも、ね、
やっぱりスピリチュアルの天敵は科学ですから、
ああ、
まあそうなるとちょっと地盤が緩むというかビジネスの。
でも最近のスピリチュアルはあれですよ、無許可で量子力学をやたら使いますけど
そうなんだ
、二重スリット実験を間違えて解釈してですね、わざとそれでその量子力学の間違った解釈、
うんうん、
二重スリット実験の間違った解釈をさらにねじ曲げて使いますから、
へ
ー、ちょっとあれはいいのかなとは思ってますけど。
なかなか強引ですね、う
ん。量子物理学者何も言ってないのは、
うん、
その相手にしてないのか何なのか分かんないですけど、
うんうん
うん、ちゃんとビシッと言った方がいいよと思いますけど、ね、間違ってるよ解釈っていう、
あ、
うん、実験のあれ間違えてるよっていう、全然違うこと言ってるんですよね。
いや、なんかもうやから扱いしてんじゃないですかね、うん、
まあ低学歴はなんか言ってるぐらいに思ってるのかもしれないですけど、
なんかまあなんか絡んだら殴るぞみたいな、なんか、
あ、
まあ、直樹は殴らないですけど。
あ、まあ、そうですね。
あ、すごいですね。
いやー、あー、まあ、いや、いいんですけどね。その、見てる分には、ナオキマンも、見てて楽しいし。
うん、うん、
うん。うん。それ楽しむ分には全然俺はいいと思うんですけど。
そう、僕も好きっすよ、ナオキマン。
うん。見ますよ。私も見てますし。
うん。
その、ナオキマンの楽しみ方と、
うん、
関明夫の楽しみ方って私の中で違うんですよ。
うん、はいはいはい。ありますね、それ。
うん、うん。言っちゃってる人と言ってない人の差って結構でかいじゃないですか。
はいはいはい。
うん。その、まあ、だから、あれを、その同じような目線で見ちゃうと、
うん、
そのなんていうの、あの目覚めた人になっちゃいますから、
うん、
あれね、あ、まあ別にいいんだけどね、まあ何に金使おうが個人の自由ですし全然いいんですけど、
うん、
まあでも、私は嘲笑っちゃうよ、ごめんねと思いますね、
うん、
別に楽しむには全然いいですけど、
うん、そうですね。
だから来年なんか起きた時は、うん、ぜひ私を嘲笑ってくれと思いますけどね。
ああ、はいはい。
うん。その代わり、何も起きなかったら、嘲笑うよっていう。そうですね。そういうことなんでしょうね。
ああ、
うん。
そうなんですよね。
うん、うん、楽しい、楽しいなと思いますね。
だからまあ、うん、僕はそうですね、ちょっとビジネスで見ちゃってるところが多いですね、成分には。
すごくザ、スピリチュアルの人たちの言ってること、うん、すごく大掴みでざっくり、うん、ざっくり解釈すると仏教と大して変わんないんですけど、細かく見ていくと、その、うん、ほら、あの、なんか、例えば、夏至の日はパワーがすごいとか、
うん、
もっといくとなんか、なんとかゲートが開くとか、
うん、
あの、そういうこと言っちゃうから、あざ笑っちゃうんだよっていう。
うんうんうん
うん、もっとなんか、ぼんやりしたところでは結構一緒なんですよね、割と。
うんうんうん、
その、仏教とか、多分キリスト教とかもそうなんでしょうけど、
うん、
言ってることそんな変わんないんですよ、実は。でもなんか急になんか隠し玉で変なのボール投げてくるから、
うん、
うん、びっくりしちゃうんですよね、こっち
も。ああ、はあ、はあ、うん、ああ、確かにね。
なんか、うん、パワースポットとか、
うんうん、
いいんですよ。いいんですけど、うん、全然いいんですけど、
うん、
それでなんかね、別にいいんですよ。神社にそれでお賽銭してくれれば、それに越したことはないでしょうかね。神社長も。うんうん、ありがたいでしょうけど、なんかなっていう。
うん、
それで金儲けしてる人もなんかな、
うんうんうん、
別にいいんですけどね、
うんうんうん、
どんなことしても私はいいと思うんですけど、
うんうんうん、いやそうですね、
うんうん、
都市伝説ってまあロマンがあるからいいんですけど、
そうそう楽しいですけどね、
そうそうそう、
うん、
そのそうですね、そのロマンをまあ最大限利用してビジネスするってなると、
ええ、そうなんですよ、まあ、なんか急に時間改正ってなるんですよね、
そうですね、
最後にセミナーのご案内とかされると、
うんうんうんうん、
あなんだよなんだよってそのなんか途中までいい話だったのに、なんか最後急に、これは急になんか私がこの黒酢を飲んでたおかげですみたいな。あるじゃないですか。あの、すべてはこのニンニク卵黄のおかげですって急に最後の3分で入れてくるじゃないですか。
そう
っ
すね。
あの時の時間返せっていう、あれに多分似てるのかもしれないですね。
うんうんうんうん。
あれはあれでなんか確信犯すぎて面白かったんですけど。
そうそうそうそう。
なんか急に最後、私のやってるサロンさんの、みたいな。
ありますね。
有料サロンの、とか、急に、私、サロンやってますよっていうのはなんか、さりげなく入れてるふりしてくるみたいな、
うんうんうん。
別に宣伝したいとかじゃないんです、みたいな。
うんうんうんうん、
でも、サロンメンバーさんの、と
か、うんうんうん、
言われると、うわ、はいはい、はいはいはい、はい、っちゃう。
そうですね。
だからなんか、あれだなって思いますよ。
うんうんうん、
あれだなってなっちゃう。
あれだなってなりますね。
なれちゃうか。ああ、そうなんだって。
うんうん、
仮にそこまでの人が全部本当だったとしても、
うん、
そのサロンメンバーの話で、ああ、そうなんだってなっちゃう。
うんうんうん。
やんない方がいいですね、あれサロン。
そうですね。
急に囲い込みをしだすから、
ね、その、うん。ビッグビジネスにしない方がいいと思いますよ。
そうですね。
うん、つまんないですから。稼いでる程度が多分ちょうどいいというか。
そうですね。う
ん、と思うんですけどね。
うん、
2025問題、はい、っていうのビジネスはちょっとでかすぎるんで。
ちょっとでかすぎるし、その、
ないですよ、
あまりにもみんな言いすぎてるから、うん、何もなかった時誰も責任取らなくていいっていう。
うんうんうん。
うん、
そうそうそう、
うん、
あれね。ノストラダムスがいい例ですかね。
まあそうです、ね、うん。ノストラダムスも、うん、あれも、あれ、それもね、また引っ張ってきてるんですよ、ノストラダムスも。あれ1999年って言ってるじゃないですか。
うん、
あれ、当時の、西暦と今の西暦ってズレがあるらしいんですよ。
ほうほうほう。
うん、キリストがその、生まれた時の、
うん、
から何年じゃないですか、確か、
うんうん。
なんかそれも昔すぎて、実は今、最近になって調べて、あの、時期がずれてることが分かった。
なるほどね。
うん。それが、なんか26年ずれてるって言ってるんですね。ってことは、1999年来年になる。
へぇ、
うん、っていう、っていう奇弁、うん、
うん。
ちなみにこれあの、小ヤッキーがいました。
あ、小ヤッキーっすか。
小ヤッキーがいてましたね。
小ヤッキーもまあまあ好きなんだよなぁ。
まあ、見ちゃうんですけど、ね、
あ、
うん、見ちゃうんですけど、
そうっすか、
うん、あれは まあ、見ちゃうんですけど、
まあ、正直そうですね、都市伝説界隈も、まあ、なかなかちょっと厳しめになってきてますからね、ネタ的に。
まあ流行り廃りがね、
うん、
あるし、その
ちょっとね、玉がね、
うん、その昔言ってたことを、うん、そのなんていう伏線を一切回収せずに、うん、新しいネタをどんどん放り込むっていう方法を取ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの業界。
そうっすね、
ずるすぎると思うんですよ。
まあね、うん、
だから10年前の、うん、あの関明の言ってることを、
うん、
全部検証したとき、
うん、
まあまあ代表的なのはマイクロチップですけど、
はいはいはい、
どうもう取ったんじゃないかと思ってますけど、
そうっすね。
別にあれでなんかそのスイカとかできるならいいですけど、できないし、
うん、そうっすね、まあ当分できないでしょうしね。
なんかもうすでにどっかの国ではこれでなんか認証してるんですとか言ってましたけど、
そうですね、自販機でジュース買ってましたね。
買えるとか本当っていう、
うん、
それはその国とその国のなクレジットカードのうんぬんかんのがあるだけじゃないのって思ってましたけど、
うん、
日本で使えないだけのやつじゃないの、
うんうんうん
うん、だからね、あれも、どう、まあ、別にいいけどっていうね、
うん、いいけど、
ね、いいけどっていう、うん、あの辺もちゃんとしてもらいたいな。
そうっすね、
一番ちゃんとしてもらいたいな、あの辺。いいんですけどね、楽しいから。
そう、いいんすよ、
楽しいけど、いいんですけど、まあ、のか、やっぱね、そういう、それで別にお金稼ぐのはいいですけど、
うんうんうん、
例えばその人に子供がいてね、
うん、
その金で子供に飯を食わすわけじゃないですか。
うん、そうだね。
ああ、その子供病気になるぞって思っちゃうんですよね。
ああ、
なんか、そんな金で飯食わせて、臓物腐るぞって思っちゃうんですよね。
そう
です
ね。
うん、まあ、まあいいですけどね。
その職業ついちゃいましたからね。
ついちゃいましたからね。
うん、
ああ、なる
ほど。ああ、でもその、
スピリチュアルね。
と、そうですね。都市伝説界隈も、うん、まあ、都市伝説っていうビジネスは確かにあるじゃないですか。
はいはいはい。
結構確立されてるぐらいになってきてるし。
はいはいはい。
まあ、ただその、掘り下げていくと、
はいはい、
なくていい仕事なんで、ジャンルで言うと。はいはい、
まあそうです。
まあ、その、しゃぶり尽くすとこまでしゃぶり尽くせば、いいんじゃないかなとも思うんですよね。
ああ、まあ、
うん、
まあでも、私もこれだけ言ってますけど、
うん、
これだけ言ってますけど、私も、引き寄せは得意なんですけど、
うん、
そこは私の中では別にスピリチュアルじゃないってなっちゃうんですよね。
はいはいはい、はい、
うん。ただ、まあ、法則って言ってるぐらいですから、まあ法則なんでしょうね。
うん、
うん、重力みたいなもんなんで。
あ、はいはいはい、なるほど、
ね、うん。でもそれはやっぱ、スピリチュアルに結びつけちゃう人ももちろん全然いますし、
うん
うん、なんか、それで飯食ってる人もいますからね、実際に。
うんうん
うん、もうあの界隈なんて特にひどいですよ。引き寄せ界隈なんて特にひどいですよ。
ああ、そうっすか。
うん、もうなんかもう、うぞうむぞうがうじゃうじゃ。
あ、でもそうですね、なんと
なく。うぞうむぞうがうじゃうじゃいて、そこでなんか、サロンの人間の取り合いしてる、もう本当に今一番日本で汚い。
ああ
汚いドブ界隈じゃないですか。
うんうんうん、
ひどいよな。で、私も割り切っちゃえばあそこで飯食えると思いますけどね。
そうですね、
うん。絶対あん中にできねえついるからしかも。
ああ、はいはいはい、はい、
もう聞いてればわかるんですよ。この人は、ああ、なるほどなって思う人もいるし、こいつ絶対分かってないなって人もいるし。
うんうんうん。
うん、だから、それでもその人たち、まあ、小遣い稼ぐぐらい多分できてるわけですからね。
うんうんうんうん。そうですね。
いや、あの界隈は一番ひどい。スピリチュアル界隈より全然ひどいと思います。
あ、
スピリチュアル、まず都市伝説界隈。
はいはいはい。
うん。よりも全然ひどいと思います。
あ、
うん、
まあ、そうですね。ちょっとこう、うん、食い物にしてる感強いです
ね。食い物にしてますね。中にはちゃんとね、ちゃんと分かってて良心的な人もいるんですよ、やっぱり。
へぇ、
うん。でもそういう人って地味だから、
うん。
うん、あ、なんていうんですか、流行ってないとか。
あ、そっか。
うん。なんかあんま知らねえなって。まあそういう人ほどね、あんまり。別に、うん。うん。まあね、うん、金にもならんし。
そうっすね。
うん、好きでやってる人なんでしょうから、
うん。
まあ地味になっちゃうのは、当然なのかもしれないですけどね。
うん。うん、 その辺は普通の仕事と同じかもしれないね。
で
も
ああ、そうですね、
うんうん。地味にね、しかできない人もいればって話ですね。
そう、そうね。
あいや、でも本当にみんなたくましいなと思いますね。
いや、本当そうですね。もう、ちょっと本当に、まあ、YouTube にしてもそうですし、
うんうん、
あと、まあ、Twitch とかにしてもそうですけど、ちょっと私的には顔出すってちょっと考えられないんですけどって思うんですね。
あーへー。
うん、だって、言ってもですよ、まだインターネットできて、もう20年ぐらいは経ってると思うんですけど、
うんうん、
言ってもまだ俺は黎明期だと思う。
まあ、言ってもそうっすね。
この後どれだけ人類が続いてインターネットが続くか知らんすけど、
うん、
言ってもまだ黎明期だと思うんですよ、
うんうんうん、
この時期にね、
うん、
不用意に顔と名前を晒すっていうのは、
うん、
あまりにもリスクしかないと俺は思っちゃうんですね。
はあ、はあは
あ、
あ
だってそれがどっかにもしアーカイブされてしまったとしたら、
うん、
下手したら数百年下手したら数千年残る可能性があると、
まあ、デジタルタトゥーですね。
デジタルタトゥーってやつです、
うん、
まだその辺のなんていうかインターネット倫理じゃないですけど、
うんうんうん、
その辺が全然そのやわやわな状態ですから、
うん
うん、まあそれをポッドキャストで話すとどうなんだってのもありますけどね。結局
まあまあまあ、まあ、デジタルピアスみたいなもんですからね。
まあまあまあでも、うん、特定できないことはないですけど、
うん、
でもやっぱ顔と、
あでも意外ちょっと意外ですね。落ち武者さんなんかは
ああ
その辺なんか
いや安売りすぎだなと思うんですよ。
へえ、
なんかちょっと
あそうっすか、
うん、なんかすごくなんかポップにそれをやるから、
うんうんうん、
ポップにやりすぎじゃないかなっていうのはあります。
あ
ポップすぎやしないかっていう感じですかね。
あまあでも
これが普通になって可能性もあるんですけど、
うんうんうん、
逆に全世界の人がそれやっちゃえばもう完全に関係なくなりますけど、
はいはいはいはい、
うん、どっかで誰かがなんかこの後、
うん、
人類がどう科学発展してどういう技術が生まれるか分かんない状態で、
うん、
まだその地球上に悪人がいるっていうのは前提でしょうから、
うんうんうん、
で何が起こるか分かんないよとは俺ずっと思ってるんですね。
まあその懸念はまあ拭いきれないですね。うん、ありますよ、心配は。
だからその時に高笑いをしてやろうっていう準備はしてますね。
その一方、ちょっと思うのが、僕そのそうですね、これなんか変に誤解されても嫌ですけど、まあでもまあそれなりのことを言ってしまいますけど、まあそうですね、日本人女性の、
ええ、
これ体感ですかね、体感
50%、
ええ、僕、エロ動画出てると思ってる。
体感ひどい体感ですけどね、
はい、うん、多分ね 50% の日本人女性が AV 出てると思ってるね、
ええ、
AV 経験があると思
う。2人に1人が、あ、うん、なるほどね、
うん、2人に1人が出てる、そんぐらいの体感がそのあるぐらい、どんぐらい出とんじゃいっていうのがあって、
あ、はいはいはい、
そのね、はい、感覚をちょっと持ち出せば、
はい、
インターネットで顔出すぐらい、
あ
まあ大丈夫なんじゃないかなっていう。
二人に一人がエロ動画出てる日本ですからね。
曲がりなりにも僕なりにそれなりに、人に会ってきたんですけど、AV 出たことあるよっていう女性に会ったことないんで僕。
あ、私はありますけど。
で、もし、会ったとしても、少なくとも僕にバレてないんで。
私、まあ、まあ私の周りが、
うん、
なんて言うんでしょう。昔ちょっとやばい人が多かったっていうのもあるんでしょうけど、
うんうんうん、
まあその AV 出てたことあるか、風俗でたまに働いてるっていう人、
うん、
結構昔いたんですけど、
うんうん、
私AV 出たことあるよとか、
うん、
で、そのタイトル俺買っていいって聞いて、
うん、
大体教えてくれないんですけど、
うん、
たまに教えてくれる人いるんですよ。
へ
ー。で、まあもちろん買うんですけど、
うん、
ちょっと興奮度半端ないです。
でしょうね。
あ、 こんな興奮するかねってやっぱ興奮はしますね。
うらやましいです。
あの本当にいい経験ですねあれは。
だからねありますよ、そのデジタルタトゥーにもなりかねないので、その、まあ、インターネット黎明期じゃないかと言われているまだ現在、安易に顔出ししない方がいいっていうのはすげえわかるんですけど、まあ二人に一人が AV に出てるんじゃないかって言われ、思わせるこの現代、話持ち出せば、まあ、ね、まあ、まあ大丈夫じゃないっていうのも一方あるんです。
あのやっぱ不景気なら不景気なほど、その AV 女優が可愛くなるっていうね、そういえば相関がやっぱあるんですよ。
はあ、はは
あ、あのやっぱり昔の僕らがちっちゃい頃に見た AV って、まあ綺麗な人って一人もいなかった。
ああまあまあまあ。
だからあれだけ飯島愛が騒がれたわけで。
そうですね。
だってワントップでしたからね飯島愛が。
まあそうですね。
でそっからなんかチラチラ出てきたっていう感じなんで。で今はその飯島愛クラスゴロッゴロいるわけですから。
確かに。
まあ途中で一回飯島恋って名前に変えてましたけどね飯島。その AV のタイトルが愛に恋してっていうタイトルだってのを覚えてますけど。そう。あのクラスやっぱ今、コロコロいる。で、プラス、やっぱファンザっていう技術とこう、なんて言うんでしょう。もう、マリアージュしたわけです。文化と文化がマリアージュしたわけですから。
はいはいはい。そうですね。デジタルタトゥーの総本山みたいなところ、
ね。そうですね、あそこが。なんかでも、あれですね。なんか、ファンザ見てて思うのが、もう意外と買わなくなってるっていうか、今までの、もちろん財産があるわけですが、ファンザの。自分の財宝があるわけじゃないですか。
はいはいはい。
あの、右上の人間のマーク押すと、それ今まで買ったところがバッて出てくるわけじゃないですか。で、動画ってところを押すと、出てくるんですけど、動画って出すときの、あれ邪魔だから、うまく押せないことがよくあるっていう、あれ、いい加減にもう直してほしいんですけど、ファンザさん。昔の方が偉かったですよ、ファンタさん。
今の
変な Java やめてください。あれ、すごい押し間違えるんで。
ちょっとユーザビリティ悪いですか？
ユーザビリティ悪いです。あと動画昔一番左上だったのに、今、左上の2個下になってるの、あれちょっと紛らわしいんで、もう一回一番左上に戻してください、ファンタさん。Java もやめてください。直してください。あれ良くないですよ。よく押し間違えるんで。動画って押そうとしたら Java 消えることよくあるんで気をつけてください。あれ Java にするのやめてください。無駄に。どんなポンコツプログラマー勝ってんのか知らないですけど。あれやめてください。ファンタさん。
なるほど、ね。
聞いてるでしょ。
でもわかんないですよ。もうそれ技とかもしんないですよ。
腹立つなぁ。独占禁止法で引っ張られちゃうんだ。あいつら努力しねえわ。
もう、わかんないっすよ。本当に。
もう公務員ですからね、あいつら。あいつらしかいないから。ポルノハブに食われちまえばいいんだ。もう。本当にですよ、本当に。ポルノハブ、ポルノハブ、ポルノハブって確かでもあれですよね。日本が 3.1 東日本大震災あった時、日本にだけポルノハブは無料開放したんですよね。
マジっすか？
2週間ぐらい。
すごい。
もう日本人だけ見放題ってしてくれたんですよ、あれ。
あ、それはすごい。
あの時もうファンザを一瞬で超えたなって思いましたよ。
あ、それはリスペクトっすね。
大理なんだよ。ちょっと日本にだけ2週間か3週間か忘れちゃいました
ね。へぇ
無料大開放したんですよね。
あ、どうしよう。本当感銘を受けています、今。はぁ。
一回猪瀬さんが都知事時代に、5000万円の入ったカバン疑惑の時にゴタゴタしてる時に、
なんかありましたね。
で、いや、で、なんか、いろいろなんか言い訳してる時に、なんかパソコンで、これこれこうだから、そんなことはできませんみたいなこと言ってる時に、インターネットエクスプローラーかなんかブラウザでやってたんですけど、上にタブが出てたんですけど、一個ポルノハブありましたからね。ね、あそこで急に男の心をわしづかみにした猪瀬さんね。忘れないよって思ってます。
ああ、ここ、
ね。俺は風化させないよって思って、定期的に出すようにしてるんですけど。荒れてたなぁ。あの時の2ちゃんはお祭りでしたね。猪瀬直樹支持っていうスレッドがもう、その100何人まで行きましたから。
へぇー。
何を見てたんだろう、
あ、知りたいですね、ちょっと
知りたいです、うん、あれは良かったな。
ああ、そのポールノハムのムーブはいいムーブっすね。
いい、あれいいムーブでしたよ。ちゃんと見習ってほしいです、ファンザも。
はあ、いや、それはすごい。
いや、そういうとこだぞって思いますけど、
ね、そういうとこっすね。
そういうとこですよ。
へえ、心がありますね。
心はありますよ、本当に。
捨てたもんじゃないですね。
捨てたもんじゃないですね。うん、もう、あと、私、選挙が大好きなんで。
うん、なんか言ってましたね。
うん、今、ほら、私選挙権ないんですけど、自民党総裁選があるじゃないですか。
うんうん
うん。もう、楽しくてしょうがないんですよね、
今。あ、そうっすか。
もう、
まあ、気にはなりますけど。
大好きなんですよ。僕、自民党総裁選が一番好きなんですよ。
あ、へ
え。自民党員じゃないから選挙権ないんですけど、
うんうんうん、
自民党総裁選って、選挙じゃないから、うん、選挙管理委員会もないし、選挙法も適用されないんですよ。
はあはあ、
もうね、お金飛び放題なんですね。
ああ、なるほどね。
もう、むちゃくちゃなんですよ。
あ、
もう楽しくてしょうがないんですよね。でも、しょっちゅう、もう一日ごとにその勢力図が書き換わるんで、
はいはい。
なんていうんち、すごい一番、その、ごちゃごちゃしてる時の、
うん、
その、前日と新日ぐらいごちゃごちゃするんで、
おー。
うん、もう楽しいんですよね、あの辺の勢力争いが。
ここはちょっとまあ、疎いですけど、進次郎の総理大臣の可能性っていうのはあるんですか？
まあ、正直、今一番可能性高いのは正直進次郎になっちゃうんですけど、これが自民党総裁選の面白いところで、前日に書き換わったりするんですよ、それが。
へぇ、
うん、全くのダークホースの人がバンって出てくる可能性もあるし、
そっかそっか。
まだ出るだろうけど、表明してない人もいるんですね、結構。
うんうんうん、
出るだろうけど、あと、全くその表、出ないと思われてる人でも、まだ出る可能性もあるってことなんですよ。
うんうんうん、
で、今回めちゃくちゃ多いんですよ。
あ、そうですね。
出馬する人が。
そうですね。
ありえないぐらい多いんですね。だから下手したら途中で取りやめて誰かにつくとかも多分あるし、もうむちゃくちゃになると思うんですよ。
ね、
で、最後その決選投票ってのもある、まあ大体あるんで、
うんうんうん
うん、その1位2位とか1位2位3位ぐらいの人で、誰に行くっていうのも、あ、もう面白い。
確かにね。
でも実際自民党の総裁っていうのは事実上、まあ実際その後すぐ総理大臣になるわけですから。
あ、そうか。うん、そうですね。
もうたまんない権力争い。
僕ちょっと気になるのが、まあ進次郎も気になりますけど、まあね、哀愁という意味でもずっとなんかこの人からどっか目が離せないというか、いう人がちょっと石破さんなんですけど、
ああ、泥と人間のハーフ泥と人間のハーフこと石破茂です、
ね。まあ、ゴーレム的なとこありますけど、
うん、
石破さんはどうなんですか？
石破さんは、まあ、その、世論的には、人気とは言われてますけど、
うん、
正直、私、別に政治そんな興味ないんですけど、
うん、
政局が大好きなんですよ。
はあはあ、
その、権力争いとか、
うんうん、
誰がどこ移ったとか、うん、誰がどの派閥入った、抜けたっていうのすごい好きで、
うん、
なんですけど、うん、石破さんって、うん、まず、その、自民党総裁選定の中のは、自民党員の中で、その、総裁を決めるっていう、選挙なんですね、ただの。で、自民党が与党だから、イコール、総裁が総理大臣になるっていう、結果論なんですけど、総理大臣は、石破さんって、自民党員にも、自民党の、政治家、所属の政治家にも、自民党員にも、人気がないんです、あの人。
嫌われてるって言ってますよ。
ものすごい嫌われてるんですね、うん。その、イデオロギーが自民党的じゃないんですよ、考え方が。
はいはいはい。
だから、もう、でも、長いし、あの人も、
うん、
政治家も長いし、もともとは田中角栄の弟子なんですね。
うんうんうんうん、
だから、自民党の一応正当な流れにはいるんですけど、イデオロギーがちょっと自民党っぽくないっていうのと、かといって仲間に入れたところで、
うん、
まあ、頭も別に悪くはないし、
うん、
政治家としてのムーブも下手ではないから、政治家としてはやっていけるんですけど、
うん、
まあ、実力は別にあるんですね、
うん。
あるんですけど、だから、誰か総理大臣になった時に石橋さんを何かの大臣に据えるってことも過去に何回かあったんですけど、はいはい、いわ、閣内っつって、
うん、
その、総理側近のチームに入れてしまえば、
うん、
変な動きはしないだろうっていうことで、
うん、
要は逆にそういった人を大臣にするっていう作戦結 構あるんですね。
うーん、
なのにあいつは裏切るんですよ。
はあ、はあはあ、
だから自民党からもものすごい恨みを持ってる人いっぱいいるんですね。
なるほどね。
あいつ側近にしてやったのに最後裏切りやがったとか、
へ
ー、うん、急に後ろから撃ちやがってとか、
へー、
その野党が与党を批判するの分かるんですけど、うん、野党が与党を批判するときに野党に乗っかるんですよ、石破さんって。
うーん、
だから自民党員から何なんお前ってなる。
あー、やりづらいですね、うん、
やりづらい。だから最後その自民投票で決まる総裁にはまずなれない。
なれない
です。国民投票で決めるわけじゃない。
はいはいはいはい、うん、あ、なるほど。
一見その物ご喋り方も物事にも優しいし、
うんうん
うん、そこまで変なムーブを表立ってはしないんで、
うんうん、
まあ、あと露出度が単純に多いっていうので、
はいはいはい、
なんていうんですか、国民人気、私国民人気があるわけでもないと思ってるんですけどね。
まあ、認知度はありますか。
そう、認知度だけで、うん、私わかりませんっていうのが恥ずかしい人が石破茂って言ってるだけだと私は思ってるんですけど、
うんうんうん、
小泉進次郎って言ってるだけだと思うんだけど、
うんうん
うん、まあ、まあでも、総裁にはもうだってあの人4回くらい総裁選出てますけど、
出てますよね、
もっとかな、もっと出てますから、6回ぐらい出てるかもしれない。
お
ー、全部負けてますから、まあ当たり前ですけど。
そうですよね。
勝てないです。
あ、そうか。
うん。だから同じ理由で河野太郎も勝てないです。あの人も自民党内ですごい人気ないです。
はいはいはいはい。
うん。あまりにも野党的だし、あまりにも左寄りすぎちゃってるんで。人気ないです。
そうか。
うん。まあだから結局は、うん、大どんでん返しがない限り、うん、まあ今のところは小泉進次郎ね。になるだろう、なってしまうだろうって感じなんですけど。もう消去法、あまりにも消去法、まあ毎回そうなんですけどね。消去法で、まあ、そうなっちゃうだろうな。
進次郎になったら、まあ、相当若い総理大臣になりますね。
僕らより1個か2個ぐらい若いですからね。
あ、そうですよね、確かね。
そうですよ。
下ですもんね。
うん。
うん、
まあ、でもちょっとね、まあ、ちょっとポンコツすぎるんで。
まあ、それは否めないですけど。
どうするかなんですよ、
うん。
もう本当にここはみんな悩んでると思うんです。もう人気はめちゃめちゃあるんで。
うん。
うん、親父譲りの男前ですし。
そうですね。
あれで、例えば、じゃあ、新次郎になりました。じゃあ、解散総選挙打ちますってなったら、自民党勝てると。で、勝ちたいですから、自民党員は。
うんうん、
だから、そういった意味で、選挙だけを考えれば、新次郎は強いです、めちゃくちゃ。その、まあ、新しい風というか、
うん、
その、親父さんも自民党をぶっ壊すって総理になった人ですから。
うん、
そういった今の状況を打破してくれるんじゃないか、みたいな、多分そういう、選挙戦略で絶対に自民党戦ってくると思うので、そうなってくるとやっぱ強いです。
あ、なるほどなるほど、
うん、でも絶対に、うん、もうそれはもうこのまま言ったら新次郎になってるもう分かってるんで、
うん、
絶対にスキャンダルの隠し玉はみんな持ってるんですよ今。
うーん、
新次郎の。
なるほど。
だからその直前に、
うん、
それを多分絶対出ますどっかから。
へえ。
毎回そうなんで分かるんですけど。
ああ。
昔まあ実際もう不倫してますしね、あの人。
あ、そうか。
うん。そういうのもあるし、多分その他にも絶対なんか出してないだけの人質みたいなスキャンダル持ってるはずなんです。
うんうんうんうん。
うん。だからどうなるか、こっからどうなるか、
ね。そうですか。
うん。まあいろいろ言ってる人いますけど、
うん、
このまま言ったら新次郎になっちゃいますね。どうなるか分かんないですけど。
へえ。
いやー、楽しみだ。
全然新次郎でいいんですけど。
大変なことになりますよ。
まあね。
条件があるんです。新次郎でいいって条件があって、
うん、
周りとか大臣を有能の人でガチガチに固めれば、
うんうん、
みこしは軽いほどいいっていう理論で、
はいはいはい。
うん。いや、本当に、これは、ね、それはそれですごくいい布陣になる可能性はあるんです。
はいはいはいはい。
ガチガチに有能、もう本当に仕事人だらけで、うん、もう大臣も、周り側近とかも、うん、官房長官とかも、もう全員そういうので固められる。れれば、
うん、
多分めちゃめちゃいい政権になる可能性はあるんですけど、
うん、
いないんで。
お
ー、
そうか。
まあだからそうですね。
うん、
まあ石破さんとかになるよりは正直信じるのがまだましのはありますけど、
あ
うん、まあとはいえ、とは はいえっていう、
うんうんうん
うん、で多分そうなってきてなんかボロが出始めると、うん、あの結局岸田さんの方が良かったじゃんってみんな多分言うってのも目に見えてます。
ありえますね。
もう目に見えてます。
ありえる。
あ、もうそこまで目に見えて、まあ、あの人確かに増税の方法えぐいですけど、
うん、
それ以外割と悪いことやってないですからね、あの人。
あ、ちょっとそういう部分もあるみたいですね、評価。
いや本当ですよ、別にあの人そんな悪くないですよ、
うんうんうん、
あ、まあその、うん、いろいろなんらかんや、理由つけて増税しますけど、
うん、
それ以外は別にそんな悪くないですからね。
うんうんうんうん。
うん、
でもいますね、その、ね、岸田さんみたいな、まあ、隠れ強心臓みたいな人いるんですね。
あ、まあでも、あの、兵庫県知事にあたりもかなわないですけど、心臓の強さ。心臓の強さで言うと、
そうっすね、
やっぱ見習おうって思いましたもん、俺は。あの強心臓。
ああ。
もう俺だったらとっくに自殺してますよ。あそこ、俺あれだったらもうとっくに自殺してますよ。
そうですね、耐えられるかわかんない。
耐えられるわけない、あんなの。よく平面で毎日テレビの前に立てるわな。
ああ、確かに。
ま、目はもう半分以上泣いてますけど、ね。あんなに、なんていうの、あんな公式、国公式の、その国民のサンドバッグになる人って出てくるんだなって思いましたもん、ね。あ、すごいなんか、こんな簡単にフワちゃんの話題飛ぶって思いましたから。
あ、確かに本当そうですね。
あ、まあ、フワちゃんより叩きやすいサンドバッグですからね。国公認の叩いていいサンドバッグで出してきちゃうんで。
あ、
うん、いや、よく自殺しないなって思いますよ。
そうです、
ね。そこだけは本当にすごいと。
いや、でも面白いですね、総裁選。
いや、総裁選も面白いし、うん、アメリカの大統領選もあるわけですからね。
あ、確かに。
アメリカの大統領選も面白いんですけどね。
へ
ぇ、めちゃくちゃ面白いですね、アメリカの大統領選は。
あれ
国民投票ですからね、日本と違って。
そうですね、アメリカはそうですね。
あ、どっちが勝つか。アメリカも分かんないんですよ、まだ。
あ、そうなんだ。
まだ分かんないんですよ。
へぇ、
いい試合してるんですよ、すごく。
あ、そうなんですね。
おそらくトランプさんが若干優勢ぐらいなんですけど。
あ、でもそのぐらいですか、僅差。
うん。若干優勢ぐらいで、トランプさん、そうですね。トランプさんな、もしですよ、
うん、
トランプさんになったら、一個面白いっていうか、
うん、
楽しみなのが一個あって、
うんうん、
安倍さんがあの暗殺されたじゃないですか。あの暗殺やっぱおかしいっつって CIA が一回捜査に動いたんですよ。で、それを日本政府が止めたんですね。でもあの時トランプさんじゃなかったから、
うん、
あの大統領がね、バイデンさんだったから、
うんうん、
で、あれは不自然すぎるって、まだ、落ちたトランプさんずっと言ってたんですね。
うん、
で、俺もしもう一回、大統領になったら、本気で捜査するって言ってたんですよ。
へ、
あれおかしすぎるって。
あ、そうっすか。
うん。で、もしトランプさんになったら、で、本当にそれやったら、
うん、
とんでもない巨悪が炙り出される可能性があるっていう。
マジっすか。
うん。あれは、ちょっと楽しみですね、それは。
トランプさん。そんなことある。
うん。ちょっと、まあ、確かにあれはね、いろんな憶測が飛んでますけど。
あ、まあね。
ちょっと不自然な暗殺でしたからね。
って言われてますね。
うん。なんであれを守れないかねっていう。
そうそうそうそう。
まあいろんな臆測を飛んでますけど、それを日本の警察が止めたんですよ。余計なことすんなっていう。
ああ、なんかちょっと闇が見え隠れしますね。
闇が、あれちょっと、まあ実際調べたらつまんない結果なのかもしれないですけど、ちょっとそれは楽しみですね。
ああ。そっか。
本当に楽しいわ。
いいっすね。
今年は選挙が楽しいですね。都知事選も私は楽しかったし。
確かに。
まあ立憲の代表選はどうでもいいんですけど。
うん、
楽しい。総裁選もあって、総裁選終わったら今度総選挙ありますからね。
ああ、そうか。
いやー、楽しいわ。楽しいわ。
あ、いいっすね。
あれ見てるの、あまり見てるの大好きなんですよね。俺、選挙速報見るの大好きなんですよね。
へ
ぇ、
ほんと好きそうっすもんね。
テレビ東京の選挙速報楽しいっすからね。
あ、そうなんだ。
テレビ東京の選挙速報をやってる時に、
うん、
一番、画面の一番下に、
うん、
その選挙に出てる人の名前と、どこの選挙区と、で、プロフィール、どこ所属の何歳で、何回当選してるっていう、後に、
うん、
なんか一言コメントみたいなの入るんですね。
はいはい。
この人の豆知識みたいな。
うん。
うん。選挙に全く関係ないことをいっぱい書いてるの、すっげえ面白い。
そうなんだ。
あ、 日本共産党の C さんとかは、うん、一応共産党って、ずっと公安にマークされてるんで、
うんうんうんうん、
国政政党ですけど。
うん、
で、C さんは、自分の車で家族で、
うん、
飯食いに行った時でも、うん、公安がついてくるから、
うん、
公安巻くのがとてもうまいと書いてあるんですよ。
面白いっすね。
面白い。そういうね、政治家豆知識は全部の政治家に出てくるんですけど、それ毎回変わるんですよ。それがすげえ面白いんですよね。テレ東の選挙速報。
やっぱテレ東面白いっすね。
テレ東面白いっすね。まあな、そう、楽しみ。今年は選挙、もう、今年はもうあと選挙、多分解散総選挙が9月か10月にあるんで、
うん。
だもう今年は選挙がいっぱいで嬉しいですね、私は。
ああ。
うん。
ああ、ですね。
楽しいですよ。
興味持てればね、いいんですけどね。
いやー、面白、うん、そう、勢力図がでも分かんないと面白くないんですよね。
うんうんうん、うん。
もともとこの人は清和会にいたけど、この人と一緒に離脱して、とか、
うんうんうん。
で、今誰々と仲良くて、とか。
うんうん、
そう、そうですね。そう。で、親戚に財務省がいて、とか、そういうのが分かってくると、
うん、
その、政治家のなんか力学みたいなのが、うっすら見えてくるんですよ。
あ、そっか。
うん、で、あ、だからこの人はこっちからこのタイミングでこっちの派閥に移ったんだ、とか。で、もっと言ってくると、今度、財務省の人事とかもちょっと見るようになっちゃって。
はいはい。
うん、この人が局長に?とか。あれ主計局長このタイミングで変わります?とか。ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ、この時の人事でこの人はここで派閥を抜けた理由って、まさか、とか、そういう、そういうやっぱ憶測がものすごい楽しいんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、こういう楽しみしてる人、まあ少ないけど結構いるんですよね。
あ
うん、もうそれがなんか本当に、その、プロレスじゃなくて、
うん、
もっとなんかドロドロした、
はいはいはい、
骨肉のその、権力と金で動く人たちですから、
うんうん、
もうそれでなんかもうその人の人生がものすごい大きく左右されるわけですよ。
うんうんうん、
みんな必死なわけですね。
あ
だからもう生々しいというか、
うんうんうん
うん、楽しい、楽しい。今回の自民党の、その総裁選も結局は、菅派閥と麻生派閥の結局一対一の戦いなんで、
うん、
大きく見ると。だからそこで菅さんが誰を担いで、麻生さんが誰を担いでとか、
うん、
で、それをそうするためにわざわざこの人を向こうから擁立させてとか、
うん、
じゃあこっちを、それの報復でこっちをこうさせてとか、もうそういうのが見えてくると、すごく楽しい。なんでしょう。銀河英雄伝説を見てる。ヤンウェンリーがここでこういう手を打ったか。そういう
楽しみ。銀河英雄伝説で見れば面白いかもしれない。
そうですね。
なるほどね。
そうそう。だからものすごいなんかもう、いろんなところで同時多発的に、いろんな曲線が行われてるんですよ。で、その一番奥に、麻生太郎と菅義偉がいるんで、
うんうんうん、
どっちがどういう形で権力をこっちに強く、持ってくるか。
へぇ、
うん、で、最初はこいつを立ててたけど、こいつ使えないから、こいつを切って新しくこいつを立てるみたいな。
うんうんうん、
もうそんなことも平気でしますし。
そうか。
楽しい、楽しいです。今、ものすごい楽しいですね。終わっちゃうのは本当悔しくて、その自民党総裁選やるっつって、自民党がポスター作ったんですよ。
うんうんうん、
自民党総裁選のね、
うん。
で、それがなんかわざわざ自民党総裁選のために、こんな税金使ってポスター作るなんて、もう自民党本当おかしいとかすっげえバッシング受けてたんですけど、
うん、
もう俺そのポスター欲しくて欲しくてしょうがないんです。今までの歴代の自民党の総裁がこう、白黒写真にグワーってこうなって、写真なんですけど、むちゃくちゃ欲しいんですけど、あれどこ行ったらもらえるのか全く分かんないんですよ。自民党の党本部行けばいいのかなと思ってるんですよ。霞が関行けばもらえるかなとか、めちゃくちゃ欲しいんだよな、あれ俺。家に飾りたいわ。
あ、でも、そうっすね。すごいですね、もう、ファンに近いっすね。
いや、ファンですよ。うん。自民党ファンってわけじゃないんですけど、うんうん、政局ファン。
へぇー。
うん。
まあでも、面白そうではありますね。うん。面白みはもう、詰まってそうっすね。
面白いですよ。私、小学生の頃から好きですから。
あ、歴長いっすね。
歴長いんですよ。追っかけ長いんですよ、私。うん。 中曽根康弘の頃からそれ見てました、
ね。中曽根さん。はいはいはい、
そうですよ。そうですか。楽しみですね。非常に楽しみです、私は。
ね
え。本当に、スポーツですね、
私の。
ダゾーンでやってほしいですもん。だったら俺ダゾーン契約してもいいかなって思えるぐらい好きですね。
でもスポーツ感覚で見るっていうのもありね。
そう。そうね。本当、言っても、スポーツで負けても死なないじゃないですか。下手したら結構死者出ますからね、これ。ま
あ、下手すると政治はそうっすね。
本当に、その、政治家自体は死なないとしても、その政治家の側近の人とか。
そうですね、取り巻き。
まあ、どっかで人質には全然出てる可能性全然ありますから。やっぱそれぐらいのことをやってるんだよっていうのがすごく楽しい、ね。私の関係のないところで。で、まあ、その後結構政権変わっただけで結構生活一変することもありますからね。
まあ、そうっすね。
それも含めて楽しい、
ね。確かにね、頭蓋も出てきますからね。
頭蓋もありますから。
実際。
まあでもね、進次郎以外にまともな人いるかって言われると微妙っちゃ微妙なんですよね。ネットでは高市さんとか人気ですけど。高市さん、微妙っちゃ微妙なんだよな。
あ、そうっすか。
高市さんはね、目を見てもらうとわかるんですけど、あの人サイコパスなんですよ。見た目だけじゃないんですよ、あの人。やばいんですって、あの人。
あ、そうっすか。
まあまあ、有名ってことじゃないですけど、この、なんていうんですか、大義士ウォッチャーの中では割と有名な話なんですけど、あの人めちゃくちゃ友達いない。友達作るの下手っていうか、仲間作るの下手な人な
ん。
サイコパスだから。でも、やっぱサイコパスのいいところもあって、一個のことに集中すると、それすっごい、突き詰めるんですよ。
はいはい。
で、あの人は政治家だから、すごく勉強家なんですね。ものすごい勉強家で、で、その辺の、政策に関してはもう、ものすごいマニアなんですね、あの人。政策マニアで、安倍さんが生きてた時に、安倍さんが勉強会みたいによく開いてたんですけど、高市さんもその勉強会いたんですけど、高市さんの出す、その政策がもう、マニアックすぎちゃって、誰もついていけなくなっちゃって、最後安倍さんと二人になっちゃったっていう。
へ
そうぐらい、あの人、すごい勉強家っていうか、マニアなんですよ。マニアックで。だからまあ、そういうのがうまく発揮できればいいですけど、であの人、事務方その大臣とか、そういうのには向いてるんですけど、リーダーとして向いてるかっていうと、また全然、ちょっと素質は変わってくる。
あ、なるほど。
まあ、だから周りをどういう人で固めるかによって変わりますけどね。別にリーダーはその事務方の力は正直あんま必要ないっていうのはあるんで、官房長官とか大臣は向いてるかもしれないですけど。
そうか。
そう、そう。だ、まあないですけど、進次郎が、総理大臣になって、その事務方に高市さんがついたら、まあ割といい政権なら可能性ありますけど、さすがに一騎打ちの相手を、今一応高市さん2位って言われてますから、2位3位ぐらいですから、あの人。多分総裁選の決選投票に行けるんじゃないかって言われてるんで。
あ、そうっすか。
その人をもし新次郎が勝って、新次郎が大事に言えるかって言ったら正直微妙だと思う。難しいとは思いますけど。
そっか、そんな感じなんですね。
そうですね。
いやー、
すっごい汗かきました、今。熱持って喋って。
熱くなりました。
熱く、もうすんごい、べちょべちょです。
まあ、進次郎、まあ、進次郎、楽しいですからね、見てると。
まあ、楽しいですね。あんなにおもちゃにされる人も珍しいし。
まあ、はっきり言って、僕の中では、まあ、X セットみたいなとこありますけど。
まあ、進次郎はやっぱこのタイミングで YouTube チャンネル作ったんですけど、2チャンネルで騒いでたのが、進次郎が YouTube チャンネルを作って、なんとコメント欄を開放してるぞっていう。
おー、なるほど。はい、はい、はい。
で、もう、まあもちろんその、頑張ってくださいみたいなコメントもありますけど、ほぼほぼ進次郎をいじったコメントをしかないっていう。 まあ、レッドミンのおもちゃですからね、彼は。
そうそうそうそう。まあでも、愛されてますよね、そういう、ね。
愛されてはいます。あの、うん、その、憎めないというか。
そうそうそう。
ああ。その、なんか、巨悪をしたわけではないですからね、彼は。
うんうんうん、
ただ、ポンコツっていう。
ああ、でもその、結構思うのは、やっぱりその、まあ、ありますよ、その、進次郎の、その、あの人の魅力あってこそっていうのはもちろんありますけど、やっぱりその、まあ、X の民、まあ、2ちゃんもしっかり、まあ、その人たち、なんかやっぱり、度量があるなと思いますね。
言っても愛されてますから、進次郎は。
そうですね。
あの、文句はすっげえ言われるし、
うん、
あの、こいつになったら終わるっていう人もいっぱいいますけど、
うんうんうん、
愛されてはいるんですよ、ね。愛嬌があるっていう。
おもちゃに、やっぱり消化するのって、民だと思うんで、
結
局最終的には。
進次郎も進次郎で、いじられるとやっぱり落ち込みますよって言ってます。人間ですからね、政治家もって言ってましたから。まあそう言われても、いじるけどなっていう。
うんうん
うん。うん、なんか、愛されキャラというか。
うんうんうん、そうですね。
なんて、あの、なんて、ダメな老いみたいな。
あはははでもそんな感覚はありますね。
いるじゃないですか。うん、ああいうなんか、実直でバカなんだけど、
うん。
うん、で、テストはあんまできないんだけど、
うん。
なんかあの、そこまで嫌われてないやつって言ったじゃないですか。
うんうんうん。
なんかその感は正直ありますよね。
あ、ありますね。
あれでなんか裏でなんか変ななんか裏金作りとかしてたら多分叩かれるんでしょうけど、
うんうん。
生実家あいつ金はあるんで、で、あの生実家選挙むちゃくちゃ強いんで、そんなことする必要あんまないんですよね。
そうですね、
うん。もう横須賀市民は、あの、選挙用紙にもうあらかじめ小泉って書いてあるんじゃないかって言われてるぐらい、選挙強いんで、だからまあ選挙にまず怯えないんですよ、彼は。選挙で落ちるってことがまずないんで、だから変な裏金作りする必要もないし、で、もともと金持ってるし、だから変な、その、ことは、まあない。で、彼はかなりアメリカ寄りなんで、
はいはい、
まあ中国よりは、まあマシだよね。もともと日本とアメリカ同盟国だし。
はあ、はは
あ、だから、まあ、変な石破さんとか、河野さんとかになるよりは、まあ、マシだよねっていう消去法なんですけど。まあ、でも、欲を言っちゃえばもっといい人はもちろんいるんですけど、だからといって、その人たちは勝てないんで、
ああ、そうか。
まあ、着地点としては、致し方ないな。
そうですね。
でも代々アメリカに従う家系なんでどうなるかは分かんない。
う
ん、
でもそうですね。進次郎になったらちょっと面白いなと思う反面、まあ進次郎がそのまあ総理大臣っていうトップになっちゃうと、まあちょっとおもちゃにしづらいところが出てくるんじゃないかなっていう懸念もありますね。
いや、それでもされると思いますけどね。
されますかね。
やっぱそうですね、どうなっちゃうんだろう。でもそうなってくると、あの、ファーストレディが、あの、滝川クリステルになるんで。
あ、そうです。ああ、そうですね。
ちょっと外交の場で、ちょっとあの、日本人どやれるっていうのはありますね。
まあ、進化を発揮するかもしれないですね。
ちょっと、あれ、ちょっと今までとレベチな女来たぞっていう。
そうっすね。
ちょっとレベチですからね。それは、ね、ちょっと頭5つぐらい抜けてますから。
確かに。
今までの奥さん。
ああ
、ちなみに私、あの、安倍さんの奥さん嫌いじゃないですけど。
あ、そうなんだ。
昭恵さん。
昭恵さん、かなり評判悪いですけど。
あ、私はああいう頭ぶっ飛んでる女の人大好き。
あ、そうなんだ。
頭おかしい女人大好きなんで。嫌いじゃない
です。ちょっと、小野洋子と被るんですけど。
ああ、小野洋子と被るの分かります。小野洋子のぶっ飛び方は、でも、小野洋子に関してはやっぱ、ジョン・レノンと結婚して勘違いしすぎたっていうのがちょっとマイナスでかすぎる。
それはありますね。
あと、お前、ちょっともう少し自分がブスだってことを自覚しろっていうのも、 ちょっといい女気取りが過ぎるぞっていう。
はいはいはい。
うん。うん、それただジョンがたまたま物線だったからよかったけどっていう、うん。だからといってお前は決してそうじゃないぞ、ヨーコとは俺ずーっと思ってる、ね。
うんうんうん。
帽子のツバでかすぎるぞ、ヨーコって思ってるんで。
まあ確かにね。
うん。
ポテンシャルはあるけど、まあそこまであるかって言われるとちょっとね。
ちょっと自己評価高すぎるじゃないですか。
それはありますね。
ちょっと、まあまあ別に、まあ、そう、うん、そう、そうですね。まあ、ちなみに、最近の小野陽子もちょっとスピリチュアルに寄っちゃってますけどね。
あ、そうですか。
ブームなんでしょうね、今多分スピリチュアルブーム来てる。
まあまあ、面白いですけどね。
そう、そうなんですよ。
そうですか。暑いっすね。そうですね。
いや、お、暑い。で、本当に今、冗談抜きで T シャツびちょびちょです、ね。本当に。